皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は前回に引き続き、担当者ユニットで研究員をしている株式会社渡辺トータルサポートの渡辺敦さんにお越しいただきました。渡辺さん、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日はちょっと社団での活動をお伺いしたいんですけれども、渡辺さんが入られたのは2021年の4月ですか？
はい、そうです。はい。
じゃあ、丸1年活動されたってことですね。
そうですね。はい。
もともと入られたきっかけは何になるんですか？
経営をちょっと本格的に勉強していきたいなと思って、県の静岡県ヘルスケア推進協議会っていうのがあって、そこにも入ってまして、そこからかで、なんかのセミナーかなんかで社団を紹介してもらって、入りたいんですってさせてもらって、心よく受けてもらったところです。
はい、ありがとうございます。まあ、実際にこの担当者ユニットに入られてみて、まあ1年前ちょっと振り返って、入った時は、の印象としてはどうでした？
はい、そうですね、やはり、私本当に何ですよ、皆さん、大手さんばっかな会社だったんで、もう専門的にやってる方ばっかな、ちょっとドキドキもんだったんですけど、私参画していいのかなっていうのと、今は資格取ったら健康系アドバイザー資格持ってるんですけど、その前は持ってなかったもんで、本格的にその知識が足りないんで、どうなのかなっていうところはあります。
その辺はどうでした？なんか、話ついていけなくて辛いなとか、そんなことはなかったんですか？
話ついていけないっていうことはなかったんですけど、皆さん、前向きに明るく接していただいたんで、まあ、最初の1、2回はやっぱりちょっと緊張しましたけど、皆さん、いい方で結構話しやすくて、ざっくばらんに話してできたなと思ってます。
はい、ありがとうございます。その、皆さんのお話、伺って、なんかこう、印象に残ってることとか、おありになります？
健康経営を実践するというのが、やはり、言葉、やはり上から目線ではなくて、やっぱり経営者層もそうですし、実践する層もそうなんですけど、そこに向けて、行動変容を起こすことが、やはり、いかに大切で、そこに行動変容をいかに起こさせる仕組み、これが一番大変だなっていうのと、やはり、ある、方もカウンセラーの方の女性の方にいたし、メンタルの支援がやはり今後増えてきてるなっていう感じはしました。
はい、ありがとうございます。前回渡辺さんに今までの活動をお伺いした時にも、2015年あたりからそういったメンタルの部分っていうのが結構、ね、ピックアップされることが多くなったとおっしゃってたんですけども、なんかそのあたりから、こう特にこう IT 系のエンジニアの方とか、すごくメンタルやられやすいみたいなね、イメージがかなりついてきたかなと思ったんですけども、今全体的にどうなんですか？
そうですね。一頃のサブロク協定っていうものとか、労働基準が、残業とかいうのが、うるさく厳しくなって、来た時からやはり、過重労働という形で、とか、そういった形での、まあ、制御が効いてきて、少しずつ減っては来てはいるんですが、やはり、いろんな家庭環境があったりとかして、違うパターンがいろいろ出てきてはいますね。例えば、家と会社だけを行き来して、家族がいない方、一人で住んでる方ってどうしても、打つ傾向になりやすいとか、小さい頃の影響っていう受けてきて、人間関係作れないとか、そこが一番難しいと。特に IT 系の場合、頭で考えることが多いものですから、そうするとそのリフレッシュができなかったりとか、ここ数年はやっぱコロナの関係で、やはりリモート、テレワークで、やはり気持ちの整理ができてないとか、対人関係が構築できないっていう形が、やはり、適応障害とか、うつもいろんな、うつも何種類もある、そういった形の症状をされている方も出始めてきてはいますし、今一番多いのは、 話すると、IT 業界ではないですけど、学生さんが多くなってきてますね。
多いっていうのはどういう点ですか？
まあ、心の障害がなってくる傾向が増えてきてるとそれが、例えば、優秀の大学傾向で、真面目な大学傾向のところが増えてきてますね。ここ数年で倍々に来てるんじゃないですかね。
あ、そんな勢いなんですか？
ええ。ただ企業さんでもテレワークしてリモートで対応ちゃんとしていかないとっていうので隠れてる方もいらっしゃるでしょうし、
うん、
逆にリモートで炎上してる方もいますけどね。
担当者ユニットでこうお話しされる時も、まあね、この1年はやっぱりこのコロナ対策の話も結構あったのかなと思うんですけども、
はい、
その辺はどんな話されました？
人間関係を作るとかまとまるっていうことが難しくなってきたんで、より一層今度そういった働く人のエンゲージメントを上げるための方法がこれからいろいろ打たなきゃならないなっていうことが幾度も出てきてますね。
やっぱりその辺はすごく2年前3年前とはやっぱり大きく変わってきたっていうとこですかね。
そうですね。逆にですから首都圏に働かなくて家は例えば九州の方にいてリモートできるという方も、利点もあるでしょうし、ただこれから働き方はもうガラッと変わってきてしまうので、時代に合った対応していかなきゃならないのかなっていうのが出てきてるんじゃないかと思いますね。
はい、ありがとうございます。先ほどもね、学生がメンタルかなり悪くなってきてるみたいなお話ありましたけども、今、少子高齢化で、まあ学生をね、こう新社会人として取得する、入社してもらうっていうところも非常に大変になってきてるなんていう話あるんですけども、
はい、
健康経営ではどういったところが貢献できるかなっていうふうに思います？
まあ、健康経営をじっくりちゃんと取り組んでいるところは、社員の、まあ、エンゲージメントを上げるという対応をしてますので、やっぱりそれが、心と体とかいろんな仕組みができているところは、学生さんからすると入りやすいとか、受けやすいとかっていうのはあると思いますが、中途半端にやってるところは結構大変になってるんじゃないかなと思うんですけどね。
中途半端ってどんな感じですか？
まあ、ホワイト500、とかそういった健康経営宣言して取ったはいいけどちゃんと運用してなかったりとか経営者層がある程度理解されてないとか、
うん、
健康経営の担当者の方は相当苦労されてる話も聞いてますんで、
うん、
健康経営アドバイザーを資格取っていろいろ勉強させてもらっていろんな方とお話してくるとやはりこれから必須な取り組みじゃないかなとは思いますね、健康経営っていう部分では、うん、はい、それを担当者ではなくてやはり経営者層と働く人をみんな一緒になって取り組んでいかなきゃならない仕組みかなとは思います、
うん、はい、ありがとうございます。今後渡辺さんも今ね会社が変わられたというかね新たに独立されたということになるわけですけども、
はい、
今後のこの社団の活動ではどんなことをしていけるといいなと思いますか？
そうですね、まだまだ1年しか経ってないん で、これから勉強させていただけならないかないこともいっぱいあると思いますし、やはり今後やはり健康経営を支援する立場ということで仕事をさせていただく、お仕事させていただく形なんで、まだまだ勉強しなきゃならないことが多いなとは思ってます。特にエンゲージメントというキーワードでは、やはり私一人だけではなくて、その、例えば、会社さんに中小企業の方にどうしたらそれを浸透させる文化を作っていく仕事かなとは思っているので、健康経営っていう文化をいかに作るには一長一短にはいかないですし、
うん、
私一人だけではうまくいかないですし、その相手の中小企業さんの方やっぱり経営者だけではなくて、やはりそこに入って総務の方、人事の方になるかもしれないし、他の働いてる人方皆さんと一緒に文化を作っていく仕事かなとは思ってますので、やはりまだまだ勉強が足りないという感じでおります。
じゃあこれからも学びながらどんどん実践していって、それをまた皆さんと共有しながらやっていくみたいな、そんなとこですかね。
そうですね、ありがたいことに勉強させてもらってます。
はい、ありました、ありがとうございます。じゃあちょっとね、そういった活動でもね実ったことあればね、また共有していただけるとありがたいなと思うんで、また改めてよろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございます。
はい。では本日は株式会社 渡辺トータルサポートの渡辺敦さんにお話をお伺いいたしました。前回に引き続き今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。